主なる神様、この年の天橋立聖会が一人立てるとおっしゃるイエス様がここにいまして、あなたの御口から出る一つずつのお言葉、また今も簡単なく注がれ続けている聖霊の恵みの中で、私ども一人一人に語りかけてください。また取り扱ってください。導いてください。幻を見せてくださることを覚えて感謝いたします。この午後も3回目となりましたが、この時にあなたが語ってくださることを、燃え差しのようなものであります、このものを通してあなたが使ってくださって語り出してください。今主を仰ぎます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
戦後70年が過ぎました。私がここで戦後という言葉を使うのは、63歳の者の意味は忙しくないと思うんです。ただしかし社会が日本だけではなくして、近隣の諸国も私たちの国を注目しておるなということを、実は先週私韓国の国選挙協約を結んでいる100周年の大会で招かれていったものですから、改めてそのことを確認した次第でした。確かに70年過ぎまして、いろんな変化が生まれているなと思います。これまでなかったものが生み出されているなと思います。IT 革命と言われて何年経つでしょうか。私は機械もとあえてもと言いますけれども、危機に弱い人間なんですね。皆さんこう持っていらっしゃる人はこうパパパッとしていつもあってもらったね。私まだにガラケーなんです。実は私どもに子供が3人おりまして、もう全部育っていったんですが、教会の方が、先生、何々君は今度帰ってこられますとかね、何々ちゃんはあちらの方に行かれましたよ、親は何にも知らないんです。全部この中で情報がたくさんつながれてる。知らんのは親と牧師ばかり。改めて、そうした、まあ、いいものに用いられることを本当に感謝したいと思うんですが、いろんな変化が私でも思うわけですから、私より先輩の方々は何を思われるんじゃないかなと思ったりします。まあいろんなものが、これまでになかったものが生み出されたという変化もされました。しかしまた昔あったものに戻っていこうとする変化があります。今も賛美しましたが、私たちが受け継いでいるものは古いけれども新しい、苦しみになって捨てなくても古いけれども、日々に新しいこの福音の恵みは、まあ、絶えずそこに立ち戻る必要があろうかと思いますが、国家や社会の腐敗といいますか、そうしたものに関しては戻ってほしくないなとこう思っている人になります。なぜこの話を始めしたかといいますと、今回開きましたテモテへの第2の手紙、多く通説といいますか古くから言われていることは、紀元の67年頃に宣教者パウロが最後のこの地上における絶筆の書として書き残した。もちろん背後に聖霊が豊かに働いて彼を通して書かしめなさった手紙でありますけれども、67年、で同時にペテロもこの同じぐらいの時に彼の絶筆の書ペテロの代理の手紙を書いたと言われます。でその時の、まあ、地中海の当時世界と言われたところを支配していたのはローマ皇帝、ローマ帝国、その皇帝がお聞きでしょうか、悪名高きネロ皇帝なんですね。キリスト者を迫害した、ですからそういう背景もこの手紙にあります。そして今言いましたようにパウロの殉教直前であった。振り返ってみますと、イエス・キリスト様がこの地上に来られた、 まあ、それがこの手紙から67年前、もうちょっと前かとも思われたりもしますが、イエス様がこの地上にご降誕なさった時には、ご存知のようにルカによる福音書の2章の1節にありますが、ローマの皇帝はアウグストだった。彼は皇帝を中心とした正しい国づくりを する気合がありましたから人口調査をされたんです。それから約70年が経過した時のネロ皇帝の時代に書かれたこの手紙、非常に内部的な崩壊が始まっています。後でも開けますが、このテモテへの第2の手紙、これ読んでいきますと、当時の社会がどんなに乱れていたか、でそれが教会にどんなに影響を与えていたか、その様子を知ることができます。で、まあ、はっきり言いまして、教会にお越しでない、まだイエス様のことを知らない方がその姿であるなら、まだしも教会の中に信仰者の中にそうした影響を受けている状況があったわけであります。パウロはそれを憂い悲しみました。しかしなら彼は究極の望みであるイエス・キリスト様が再臨なさるということを今日この4章のところで語りつつ、その当時の世相と反比例する生き方をするようにと進めている。と言いますと、今日の私たちのメッセージなんです。非常によく似てるな、私は。そこで今日この午後も2つのことを話したいと思います。今読んでいただきました4章の1節から8節にもそれを匂わすような言葉がありますけれども、死んだものとかですね、パウロ自身が自分の終わり、それが近づいていることを、世を去るべき時は来た、終わりというのを非常に意識して帰る。しかしながら、その終わりを覚えつつも今を生きるということをまず最初に語りたいと思います。まあ、申すまでもありませんが、誰にでもお互いに始めと終わりがあります。世界にも始めと終わりがあります。物事には始めと終わりがございます。その始めと終わりの間に織りなされていく一大ページントといいますか、それはもう様々でございます。ああ終わりがあるからもう遠征的になってなるようになれ、そのように思うと生きる意欲をなくしてしまいます。しかし私たちは終わりがあるということを覚えつつ、今を生きつつ、どう生きるのかを考え、備え、前向きに生きる世界が、なんと私たちに開かれているということです。そこで、いくつかの終わりを考えてみたいと思います。一つは時代の終わりがあります。人類の歴史を振り返っていましても、終わりが近づいている。多くの方々がそれを言われます。温暖化とかですね、そういう社会、自然現象もそうですし、これらテレビ見てみますと、いや、今度はもっと寒くなるとかね、私どこまで本当かわからないんですが、そんなことも言われたりしております。昨今私たちは歴史の曲がり角に来ているんじゃないかなと思ったりします。今日まで終わりの時には苦難の時代が来ると聖書は言います。3章に戻っていただいて、3章の一節。テモテへの第二の手紙三章の一節。すみません、見ました。少しく読んでみます。これ実は教会の中の姿が書いてあるんです。残念ですよ。一節ですね。しかし三章一節。しかしこのことは知っておかねばならない。終わりの時には苦難の時代が来る。その時人々は自分を愛するのだ。金を愛する者、大言相互する者、高慢な者、神をそしる者、親に逆らう者、ドキッとしますね。恩を知らぬ者、神聖を汚す者、無情な者、融和しない者、そしる者、無節制な者、 粗暴な者、善を好まない者、裏切り者、乱暴者、公言をする者、神よりも快楽を愛する者、